ジオもっこもこパレード。
今日は田園都市線に乗ってはるばる5時間旅をしてきました。
年間52大ニュース。
イエーイ。
そんな感じだったんですか。
はるばる。
はるばる。
はい。
渋谷から。
渋谷乗って。
渋谷から高津まで。
うん。で、黒シャツとさ、11時ぐらいメールしたでしょ。
ああ、したね。
うん。あれは、電車の中。
電車の中。うん。悪いことした。
いやいや、む
しろ。君のメールが来た時の僕らもちょっとね、うとうとしてるところ、
ね。ああ、なるほどね。
はい。でちょっとうとうとしてめんどくさくて返さなくて、あそこ返してやればよかった。
ああ。
返してれば君降りれる。
いやいや、もうね、だって、だから要は6時ぐらいから11時ぐらいまで乗ってたってことだから、
はい、
どこまで行ったか分かんないよね。
ああ
、の、なんていうの、
まあ、中央林間までは行ってるでしょ。
中央林間は行ってます。で、
反対側、
ね、押し上げの方はね、どこまで行ったか分かんない。
東武動物公園あたりまで行った可能性
ある。いる可能性あります。だって、
はい、
この電車は茎行きっつって、うん、うわ、やべえ、茎まで来ちゃったのかなと思ったんですよ。
うん、
うわ、きついなと思って、でも明るいしと思って、
はい、
あーと思ったら、その茎行きの宮前平で俺降りましたもんね。
お、奇跡。
そっちかみたいな。中央林間に向かってんじゃなくて、は
い、もうちょっと持っとけばよかった。
そう、はい、いや、寝てる時っていうのはね、うん、やっぱり麻痺してますから、
その状態で帰ってこれるのがすごいけど。
いや、犬ですよ、犬。
もう犬ぐらいの脳みそ量気でだけで帰ってくる。
ボロボロになっても帰ってくるんですよ。いや、そんな感じで、はい、もう結構泣きそうなくらい辛かったです。うん、で、まあ、
タクシーで帰ったらええんちゃうから。
まあね、いやいや、さすがにそれもさ、そんなことできないじゃないですか。また自分に響いてきますからね、それはそれで。まあそんな感じで今日も元気に、やってまいりましょうと思いますよ。
はい。本当やっていきな、飽きませんでしょ。
そうそうそう、はい。なわけでね、
はい。
はい。どうですか、今日は。
今日ですか、
はい、
僕ね、すごい眠いです。
あ、飲んでまた。
今日ちょっと、どんちゃん騒ぎをしまして。
あ、遊んでたんですか。
はい。友達と食のどんちゃん騒ぎをしまして。焼肉、昨日、競馬買ったんですよ。
昨日勝ったんだ。
はい、3回だけやって、
うん、
3レースも全部生まれを当てるという。
すごいね。
そうね、もう全部3点外とかで当てるから、
ね、うん、
読みされてた。まあ1万何千ぐらい儲かったので、焼肉食いに行こうって。うちの近所に安い焼肉やるじゃないですか、
肝
を切って、あそこはもう普通、牛角の3倍ぐらいのやつが800円ぐらいで食えるやつ、
うん、そうですね。味も量もね、
味も量も
やばいです。
あそこ連れてったんですよ、
うん、
1人、
うん、
友人を、
うん、
でまあ終わってやるよ、
うん、
でまあね、俺そんな食わないから、
うん、
そのまあまあトータル2500円か3000円ぐらいで収まるだろうと、
はいはいはい、
うん、で思って、で僕は全然食わなかったんで、小ライス1つと、
うん、
レバーの半分を食べただけです。
あ、
それだけ。
うん、
もう相方がね、えらくて5800円とか、
ね、ああ結構食いましたね。
はい、
2人であそこ5800円って結構いきますね。
カルビドーン、ハラミドーン、
うん、
レバードーンってやって、
うんうんうん、
もう俺がそのうちのレバーちょっと食っただけで、
うん、
もうカルビ の2人前はあるやつ、
そうだね、
あれとハラミの2人前のやつ、
うん、
完食してるんですよ。だ
ってすごいですね。だって
でそれ食い終わってもう、うん、まあ、これでいいかなと思ったの、
うん、
いいかなと思って、じゃあ、ちょっと追加していいって言うから、
うん、
何追加するって言ったら、ハラミもう一皿と、
うん、
あと冷麺って。
うわぁ、そこでそんだけ食うて、
すごい。焼肉そんだけ食っといてさ、
うん、
冷麺って普通の人、それ一食事で。
そうだよね、
うん。
飲んだりもしたんですか？
ビールはいっぱいだけ飲んでました。
その相方さんも。
はい、
あー。
で僕はウロン茶飲んでましたんで。
それで、ね、あそこで、5000円食べただけで5000円いくって結構すごい、
すごいね、
胃袋でかくないと難しいですね。
えらいことになりましたね。あとで1500円もらいましたけど、一番かっこ悪いな。
おごり言ったけどさすがにいいみたいな、
さすがに
ちょっと食いすぎやないみたいな、
ちょっとやりすぎたな。
冷麺投入は、
あ、そこまで緊急ミーティングしてマルコさん。
先週も勝ってましたけど、まあそれで僕もごちそうになりましたけど、まあ、2週連続で、
あ、気づいたね俺。
何？
競馬上手くなった。
そう。上手くなるとかやっぱある？
競馬ね、上手くなったね。まあ今日負けないけど、
うん、
いや、びっくりする負けないけど、
うん、今日がっつり負けた。
あ、でもね、今日もね、僕、うん、ウィン5ってあるんですよ。
馬の名前？
いや、買い方の名前、
はいはい、
宝くじみたいな感じで当たると何百万とかなんですよ、
はいはい
ね、まあ、要は5レースの1着を当てるやつ、
はいはいはい、
1着全員当てる、
うんうん、ちょっとロトみたいな、
で僕1等ずつ選んでちょっと初めて買ってみたんですよ、100円だから、
うんうん、
買ってみたんですよ、1等ずつ選んで買ったらね、5等中3等当たってたね、
す
ごくない？
すごいね。
あと2等当たってたらあれ、うん、400万とかで、
マジ？
そう、すごくね、その一通りだけ買ってそれと
か、すごいね、
うまくなった競馬。
それはな、何やっぱ黒社長はこうデータで見るわけ？
いやね、
うん、
あのね、明らかに傾向が分かった、あのね、
うん、
よく、あのデータよく調べた時間に比例して負けない。
あ、
負けるときね、うん、大概ね、あの携帯でちょろっと買っちゃってる、適当にザザッと見て、うん、これが当たるかなくらいで買っちゃったけど、
うん、
あ、勝つときはもうパドックも見てるし、
うん、
ヤフーでデータも全部、過去全部のレースを、
うん、
データ見て、
う
ん、ふむふむってやってる。
あ、じゃあそこはもう勉強した準備した時間は裏切らないんだ。
裏切らないね。ちょっとの努力でね、強烈に結びつくね、あれは。
本当。あいつ、あの走りそうとかそんなんじゃダメなんだね。
いや、まあ、例えば新聞にしたってさ、
うん、
あの直近何レースが何位だったって書いてあるわけ。
書いてますね。
だけどさ、5レースぐらいしかその締めの都合で載せられないわけ。
はいはいはい、
だけど実際 10何も20とか走ってるわけ。
これまでね、
うん
うん、
それヤフー のパソコンで見るじゃん、
うん、
そしたらもう、うん、なんかいろいろ情報は入ってるわけ。
あ、
まあ、そんな見ないで、あの、馬券買うとか気違いさせたよ。
だから彼のこうバロメーターというか、
あ、
あ、調子の動きも、
そう、まあ、昔強かったやつなのか、
あの
一歩一歩積み上げてようやく、
うん、
あの初のタイトルマッチに来てるのか
っていう、こう今来てるみたいな、
うん、
でもあれもさ、馬もさ、生もんだからさ、
うん、
こう今来てるって思いきやいきなり下がるみたいなのももちろんあるじゃない。
ありますね。
やっぱそこはもう最終的な、なんつうの、あの経験値でやるわけ。
まあ経験値もそうですけど、
うん、
馬券は外れますから。
ああ。
馬券は外れるという覚悟が一番重要ですから。
なるほどね。
当てに行くとね。
当てに行くんじゃない。
ものすごい量買っちゃってね。
うん、
それ結果外れてダメージでかいっていうね。
ああ。
当てにじゃないです。外れるっていう
前提でね。
そうだから、まああの2、3通りぐらい買って。
ああ。
それ2000円2000円2000円とか買ってておけば、
はいはい、
来たわけはもう何万円ってなるわけですから。
まあ、要は振られる前提で告白してみるみたいなことですね。
来たらでかいよ。
あ、まあ、そういう意味で言うと、まあ、夜の課外授業と似てますね。
そうですね。やれたでかい
み
たいな。思わぬところでやれたみたいなのあるでしょ。そういうの狙っていかない
と。なるほど。
うん、
あ、まあ、しかと無視、あの、当たり前で、
ね、当たり前
です、ね、やってますからね、こちらも。そういうことですか。まあ、なるほど。まあ、
はい、
いよいよ日本が危なくなってきたということで、
あ、左寄りの人ですか。子供たちの平和が危なくなってきました。
危険が危ないみたいなわけ。
子供たちの未来が危ないですね。
そうじゃないく、まあまあ
左寄りのやつだったら他に守るもない
いや、あのほら、あの秘密をさ、
あ
ね、
はい、
守りたいという、
あ、
うん、
特定秘密保護法案の話ですか。はい、
そうですよ、
うん、なんかもうちょっとなんかうまい、うん、なんか女の秘密の話とかそういうのから持ち上げてくるのかと思って
たけど、あ、女の秘密の話。
いやいや、もういいよ、もういいよ、もう大事故決定なんで今さら。そう、特定秘密保護法案っていうのがね、なんか通りそうですってよ、奥さん。
ああ、うん、あれはもう、
あれね、
はい、
あれだね、なんか右っぽい人はおおむね賛成してる感じだね。
ああ、な かさ、はい、見た感じパッと見た感じなんかあんまりちょっと強引な法律じゃないかなって思っちゃうんですけど、
あの、で、あってもいいんじゃないぐらいの法律なん
だ。いやだから結局今の感触で言うと、はい、まあ秘密、まあ、結構その左の人たちはあの知る権利とかすげえ言いますから、うん、まあ、反対するのも思いますけど、なんかでもあの YouTube とかの、 あの動画を勝手に上げたりして捕まったり罰金とかあるじゃないですか、
はい、
その程度のぐらいの法律なんじゃないかなって思ってるんですけど、
は
い、
なるほど、
はい、
結構あ危ないです。
危ない、
まあね、メリットから言いましょう。メリットというか、うん、何のためにあのもん作るのかって話なんですけど、はいはいはい、日本版 NSC ってまあなんか向こうのなんか CIA みたいなやつですよ、
はいはいはい、
国家機密用、国家守る用情報室みたいなやつ、
はいはいはい、
みたいなやつを日本に作ろうっていうの流れとかあったりして、
うんうんうん、
でまあ今なんかその流れでちょっと秘密保護法案やろうとしてるんですけど、
はいはいはい、
これのメリットは何かっていうと、
うん、
あのね、まあアメリカの協力が得られるというのが一番でかいです。
それを作ると、
それを作ると要は何かというと、日本にはその何、まあ、結構秘密に関してはザルなんですよ日本って。その例えば秘密を守る強力な CIA みたいなもいないし、
はいはいはい、
ね、かといってなんか、まあ、それこそ公務員が漏らしてもね、
うん、
懲戒免許、あ、懲戒解雇ぐらい済むわけですよ、
うん、
でそのなんか緩いんで、もう中国の人とかはいろいろ仕掛けたりし放題なんですけど、
うん、
それアメリカも仕掛けてるんですけど、うん、でそういう秘密保護法ができると、
うん、
あのそのまあ漏らしたら厳罰とかさ、漏らさないチームとか作れる、
はいはいはいはい、
そうすると秘密守るチームができると、
うん、
アメリカとしてはあの、あのこれ内緒やでっていう情報を教えやすくなるわけです。
ああね。
いやだから僕ら、うん、そのあれでしょ、なんだっけ、アメリカがビンラディン実は、うん、パキスタンで追っかけて殺したっていう時もさ、
うん、
それ CNN で知るぐらいの首相なわけじゃないですか。
あ、はいはい、なるほどね。
それテレビでやってたけどマジかって総理大臣が言うぐらいの
こと、はいはい、
をその事前にな、
うん、
今こういう作戦進んでてな、
うん、
ビンラディン芝居頼むんで、
あ
ちょっと事前に情報が来るわけ。
あの大阪のおばちゃんたちに秘密、そうそうそう、これ秘密なみたいな、
ほんま秘密やな。
なるほど。
なんか株価どっかんかもしれんから、なんか備えとってい
いや
できるわけですよ。
あ
そういうのができる、あの、
はいはいはい、
今までそのあいつのところ日本に行ったらもうどっから漏れるかわからんっていう話で、
うん、ああもう信用がなかったわけ。
そうそうそう、誰もさ、例えばさ、うん、麻薬の取引をするときにさ、
うん、
その取引相手のやつがさ、
うん、
もう常に部屋に窓に鍵かけないやつとかだったらさ、
うん、
嫌でしょ。
嫌ですね。そいつから買う場合でしょ。
時々隣のおばさん留守番させるとか、そういう人にちょっとマイクの場合に中継してもらいたくない
でしょ。確かにね。
うん、
まあね、守り、秘密にしたいことってありますからね、やっぱりね。
大丈夫。っていうので、メリットがあるんですよ。で、あの、自民党はアメリカともっと仲良くしたいので。あの 今ねアメリカが結構日本にいろいろいいことしてくれるんですよ。
ああ割とな
んでかっていうと、うん、自民党政権だったでしょ、
うん、
で自民党政権でもうまあまあいいようにこき使ってたわけですよ、うん、アメリカさんは、
うん、
日本、
うん、
でそれやりすぎると支持率が落ちて政権交代しちゃった、
うん、あ
っていうので、
うん、
でまあ今戻ってきたわけじゃ、
うん、
ごめんね自民党それだからちょっとやりすぎた俺もみたいな、ちょっとやジャイアンがやりすぎて謝るみたいな。
今じゃあ雨の時間ね、雨のうちで言う、
そうそう、そう雨の時間ですよ、
あ
ごめんねちょっとやりすぎちゃったよって言っていろいろくれてるから、その月にそういう協力も取り付けたいと。
ああなるほどね、
うん、いろいろ秘密を教えてくれる仲になりたい。
あそういう背景があったんですね。
でやりたいと、あの自民党の人たち、
はいはいはい、
それはそれで結構国益なんですよ、
うん、
今の日本から
と、うん、
ただあの法律の成立の仕方が、
うん、
ついでにこれもみたいなの、
うん、
あのスーパーのレジのカゴでさ、うん、会計すんねんちょっと入れるやつみたいな、ついでにこれもみたいな盛り込みすぎっていうのが
ね。ああなるほどね、レジ前のグミ入れちゃうみたいな。
そうですね、あの秘密保護法自体が結構必要なんですけど、
ああ
の今の状況考えると。
あそうなんですね。いやだからこれできた背景っていうのを、はい、反対する人たちから見ると多分そこが見えてないですよね。
まあ見えてるけど課題評価してないんでしょうね多分。
あそうなんですかね。いやだから要はあの地震ありました、
はい、
原発どっか行きました、
はい、
汚染水、垂れ流しになってます、
はい、
隠したいこといっぱい、
はい、
だから秘密保護法を作りましたみたいな。
まあ確かにあの 山太郎先生とかも反対されてましたからね、う
ん、なんか図式的にはあっちを見たいじゃないですか、やっぱり
反原発的な、うん、原発秘密的なところ、
うん、そうそうそうそうそうそう、だからそこがあって、僕らは反対してますみたいなさ、本当は国は隠したいことあってみたいな、
うん、まあ、そこに関して言うと、うん、まあ、今の東電のコントロール CV から言うと、うん、そんなものやんなくても多分秘密は守れるので、
あ
今回の福島と東電のために、うんうん、あんな法律を作るとはちょっと考えがたいです
ね。そこだけのために必死こかないでしょみたいな、
うん、あなのでそうじゃないところで反対が今すごい起きてるわけです。
あすごい利根川みたいな人がさ、うん、テレビに出て言ってほしいですよね、なんかそのぐらいじゃそんな法律作らんわゴミどもみたいな、
そんな
そういうことなんだ。
なんですけど、
うん、
何が問題かというと、うん、まあ、これは左翼の人が言ってるところの、
うん、
国民にそのなんか都合の悪いことが知らされないみたいなことで言われるんだけど、
はいはいはい、
あれもちょっと間違ってて、うん、簡単に言うと、うん、その時の政権に、うん、不具合のある情報が隠される可能性十分あると。
はいはいはい。
なんであるかというと、うん、一つは秘密が何が秘密かを決めるという機関に、
うん、
決めるのが自由なんですよ基本的には。
まあまあまあ、
一応お題目あるんですけどね、うん、外交に関すること軍事に関することみたいな、うん、あるんですけど、
うん、
これ以外は秘密としてできないやつあるけど、うん、でもでもなんか解釈次第でどうとでもできるじゃないですか、なんで危ないですよ、うん、でもう一つは、
うん、
何が秘密だったかっていうのは後で公開できない。まあだから要するに人はなんか秘密漏らしたんで捕まったけど、
うん、
何を漏らして捕まったか未だに分からないみたいな、てか本当に漏らしてたみたいな話になるわ。
あ、だからそういうことはあり得るってこと。
あり得るし、うん、やろうと思えばやるじゃん。
あ、でもそこは怖いですね。
そうで、要するに要はお前秘密漏らしたな、何の秘密かは言えへんから
そんな無茶なみたいな、
それは言われへんって。
あ
私が何をしたというならってそれは言えへんそれは言わへんって。
あ、そういうグレーな捕まり方が
全然できますね。
あ、そう
で、そこの例えばアメリカだと何が秘密だったかっていうのは、例えば何十年後とか
ありますね。50年後に、
まあ、普通10年後で、長くても25年から50年、うん、
はい、
で公開しなきゃいけないっていうのがあるんですけど、だからそういうのが日本ないんですね今とこ。
そうなんだ。
で、まあ、ないままちょっと法律がいっちゃってるっていうのがやばくて、
うん、
でまあはっきり言ってね、
うん、
今のじゃあその安倍晋三さんとか石原茂さんとかいますよ、
はいはい、
人らがそういう感じでね、
うん、
民主党のやつをやっつけたりとか、
うん、
共産党のやつをやっつけたりするかって言ったら、うん、まあしないです。そんなひどい政治家は今のところそんなにいません。
ああ、だからその昔の戦時中の警察みたいなさ、
まあそんなのすぐもう15年10年でなるってことはまあないですよ。ないけど、
うん、
よくわからんよ。もう今俺らの孫ぐらいの世代の人が大きくなったぐらいの政治家が、
うんうん、
なんかまあヒトラーさんみたいな人だったとしても、
うん、
あ、いい法律見っけってなる人はおると思う。
それ見てもしょっぴきまくるみたいな、
うん、
あ
だって俺ルール違反してねえし。
あ、それはでもちょっと怖いですね。
だってさ、うん、投票だってさ、
うん、
みんなで話し合って決めて投票したらそれ文句言わないっていうのがさ民主主義のルールじゃん、うん、
はいはいはい、
けどさ、
うん、
牛歩戦術とかやるわけ階段1ミリずつ登ったりしてさだってこれルール違反してないもん
ね。
あいつらはその自分の意見とかアピールとかしないためにそれやるわけでしょ、
うん、
ルールの範囲でいくらでもズルするのが人間ですから。
まあね、
うん、でまあマックスこういうことやられうるぞっていう法律があったら、まあ、多分やられます、うん。
あ、
今までそうやられなかった法律ほぼないので、
まあ、最大限の範囲で行使されるっていうことで、
うん、だし、まあ、例えば公務執行妨害ってあるんですよね、
はいはい、
あれは警官の、
はいはい、
警官というか公務員 の、 正当なる職務を、
はいはい、
暴力または威嚇によって妨げたるものがってやつなんですけどあれなんですけど、
うん、
まあ、あれはまあ条文書いたらそりゃそうだなと、
うん、
お上のなんか警察や消防の人やってることを、
うん、
まあ、脅したりして邪魔しちゃいかんわと、
いかんなっつって、
まあそれもう納得の法律ですよ、
はい、
何先週説明した転び工房
があるわけですよね。
自分で転んどいて、はい、倒したなって言って逮捕するって
合格警察官による、
そうそう、で、まあ、それは可能なわけですよ、
はいはいはい、
可能ならやりますよねっていうのが、まあ、 あ、これはもう人間同士の最適化の問題なんで、
うーん、そういう意味で言うとあり得るし、
あり得るし、まあ、うん、例えばそのどうしてもやっちゃう理由がね、うん、例えば世界のなんかダイバー活動を救うためとか、
うん、
あの山口組の幹部を黙らせるためとか、
ね、はいはい、
そういう正義の場合もあるかもしれないけど、
はいはい、
まあ同じくらいの確率であのうちの政権が潰れるからとか、
ああ
のうちの親父さんが逮捕されちゃうからとか、
はいはいはい、
ってことはやるでしょうね。
いや、なんかね、俺秘密的なその国家機密みたいなものを、
はい、
あの隠し通さないといけないみたいな、法律だと思ってたんですけど。
あ、公務員だね。
うん、
あの民間人も逮捕できるんですよ、あの法律は。
あ、そうなんだ。
あの法律は教えてもらったものだったかな、教えてもらったものか、うん、じゃあそんなこと言われたら教えてくれよって言った人も逮捕できる。
うん、ああ。いや、だから、そうなってくると、要はジャーナリストとかの、
うん、
活動が制限されやすくなる可能性はあるってことでしょ、う
ん、まああり得るけど、
うん、
それはそんな心配じゃないよ。
あ、そうなの。
ジャーナリストは、
うん、
まず基本的には、
うん、
大まか記者クラブとかに礼儀正しく集まってやってるわけじゃん、
うん、
大まかはあのルール通りにあって、
うん、
ちゃんとそれでまあ機能する程度に動いてるので、
うん、
いいんですよ。あんな秘密保護法なんて、
うん、
まあね、ジャーナリストと名乗ってるやつの 99.9% は触れませんよ。普通の人は記者クラブ行ってカメラセッティングして、
うん、
あの順番通りだな、今月日経さんから質問して、ええわって、
うん、
質問してとか、そんな風にやるわけでしょ。そういうのが仕事なわけで、
うん、
まあ、いわゆるジャーナリズムも大半には関係ないです。
いや、まあまあ、
だけどそこを切り込むような人がってことです
。そう
切り込むような人はそんな法律乗り越えて切り込みますから。
いや、まあ、反対の意見としてもう一つ、その自由な、
うんうん、
ジャーナリスリズムっていうか活動ができなくなるっていうのも結構言われてるじゃないですか、
うん、
その報道ができないとか、
うん、
そのあの一人で孤独なんていうの、孤軍奮闘してるみたいなさ、
うん、
あのジャーナリストとかが、
うん、
あのしょっぴかれちゃうみたいなさ、
まあ、今でもバンバン自殺扱いになってますちょっと前にジャーナリストがあのツイッターで、あのもし私が近日中に死んだらそれは警察に殺されたと思ってくださいってツイートして、ね、後日あのバッチリ自殺なんですけど、
うん、
うん、警察は、うん、自殺だなって間違いない自殺だって言って
あるんですね。
まあ、そんなんバリバリですから。
あ、それも法律できようができまいが、自殺は自殺で、
うん、もう余裕で、あの向こうがな法律いりませんから。
もう未来
法律になるってことはちゃんと裁判してしょっぴかれて、うんうん、牢屋に入れられるっていうわけですよ、
うん、
報道でされて、
うん、
あのさ、あの政府の触っちゃいけないところにさ触れたやつさ、
うん、
そんな優しく葬ってくれると思う、うん、
まあね、
いくらでも方法あるよ、いいのための、あの痴漢冤罪で捕まるとかね、何でも方法あるのにさ、今更法律いらねえよって話じゃない。
そうだよね。
だからジャーナリストはそんな問題じゃない。
あ、
ただ、
うん、
まあ、ジャーナリストじゃないかもしれない、
うん、
いつ誰がどういう理由で、
うん、
攻撃対象になったとしてもあの法律使えるので、
うん、
政党の幹部を落とすんでも、その新聞社のボスを黙らすんでも、
うん、
うるせえ市民団体黙らすんでも、
うん、
何でも使えますから。
ああ、なるほどね。
やろうと思えば何でも、要はあの罪状を正しく言わなくていいっていう罪だから。
ああ、
でも お前なんかやってるから逮捕
いかがわしいから逮捕でしょ。
お前やってんねんって何やってるんですかって、いやそれ言われ
そんなのが、うん、でもそれはだから要はアメリカのメリット、さっき言ったメリットはあるかもしれないですけど、
うん、
全体的に見ては国民からすると結構ヒヤヒヤもんじゃん、
うん、まあ、マイナスになりうりますね、長期的にはおそらく。
あ、
まあ、唯一長期的に損しない方法は、
うん、
あのこの後に、
うん、
あの自民党政権が潰れた後にリベラルの政権ができて、
うん、
そこの法律が改正されることですから。
ああ、一回ねリセットされるみたいな、
うん、まあ、国民が望むならそうなるでしょ
う。どうなんでしょうね、国的には、あの日本国民的に全般的に、まあ、反対イメージが多い気がしますけど、そうでもない。
いや、結構ね中国とかとも経験してるじゃないですか。
はいはいはい。
その関係もって
うん、
結構あの賛成ムードだと思いますよ。
あ、そうなの。
世の中的にやっぱりあの 反対って言ってる人は、あのどっか夫人の友みたいな、左寄りの匂いどうしても言って漂ってしまうので、ちょっとオスプレイ反対ぐらいの声っぷりだと思います。
そんなもん、
そんなもんでしょうね。
そうなんだ。結構反対してる人たちが多いイメージがありましたけどね。
まあテレビ系の人と学会、あの学術会、大学系の人は乃木の目反対してますから。
あ、そうか。
はい。いわゆる指揮者層。
まあそうだよね。もうそうか、僕もメディアにいるのでそういうことなのかもしれないですけど。だからあれでしょ、だから国のことを、と言ったら、僕らが知り得たことをツイッターでつぶやいて僕がしょっぴかれる可能性もあると。
それが指定されてればね。ただ何が指定されてるか分かんないから、あの NG ワードみたいなもんですよ。
知らない間に言っちゃったみたいな。
知らない間に言っちゃったら、あの、時と会うと、ダメーって、しょっぴかれるんですよ。
やばいね。そうなんですか。じゃあ、日本にもその試合みたいなのができるからっていうことが、諜報部員みたいな。
まあ、ゆくゆくは作りたいんでしょうね。
でもさ、あの、最近話題になってたんですけど、自衛隊にさ、試合みたいなのがあったみたいなさ。
それはありますよ、昔から。
なんか結構話題になってたじゃないですか、最近。
最近話題になってますか。
いや、だから。
昔から陸爆情報部とかありましたけど。
そうそうそうそう。はい、いや、そこの、なんか、それをあえて別に秘密裏で完全に秘密裏やってて、だから中国行ってスパイやったり韓国行ってスパイやったりとかやってたのを別にその内閣とかそっちの方には言わず、軍部だけで秘密を持ってたみたいなのが、なんか結構 CNN で話題になってたんですよ。
へー、
スパイ出たみたいな。
頑張ってやったんだ
よ。いやいや、あの
ええと思うよ、やったら。
DIT っていう通称、
DIT、
ディフェンスインなんとかチーム、インテ、
ディフェンスインテリジェンス、ジェンスチームとか、
なんかそんな感じの、それとはでもその陸爆、
まあ陸爆情報部とかありましたけどね、
その流れっぽいですけどね、
なんか、まあ、そういうあのプロジェクト名なんじゃないですか、そういう、こういうのでちょっとアグレッシブにスパイやってみるよっていう、そういうやつ。たぶん、そんなことやってるぐらいなんで、あんまり関係ないですよ。あれがないと、なんか日本が秘密守らなくて損するってことはあんまりないです。法律。ただ、さっき言ったあの、アメリカさんと情報共有が進む可能性に多分期待してるんだと思うし、それはメリットとして算出していきます。あれがあればね、あの、なんだっけ、漁船追突ビデオみたいなの、公開がどうたることだとか、あんなもん防げないですよ。アメリカだってスノーデンさんがさ、あんだけ大爆中ってさ、なんかいろいろ暴露してさ、なんかロシアの空港から2ヶ月間動けないみたいなになるわけでしょ。
まあね。
本当に、ね、そのものは防げないですよ。
はいはい、
法律が。法律に期待するのはアメリカさんの情報をちょっともらえる。
はいはいはい。まあね、漏れるところは漏れますもんね。
漏れるし、漏らす必要があるものだったら誰かが漏らします。
なるほどね。
なんか歴史上の英雄がやった行為みたいなのあるでしょ。あれはあの英雄がたまたまいたから、もう彼なしでは起きなかったっていうことではなくて、彼のその、そういうことをやったみたいな。例えば毛沢東が中国で共産革命したとか、いうのは、毛沢東がすごいっていうよりは、それをなんか、待ち望んでる場があったからっていうことなんで。
なるほどね。そこにステージがあったから。
そうそうそう。ステージと需要がなんかあったんですよ。そんなものは多分法律関係なくね。これも出るんで。
もう戦後最大のスクープだみたいなさ。
そう
そういうのが出て、ブワーってなる。もうそうなってしまうともう、民意っていうか世間はもう止められないですもんね。盛り上がっちゃったら。なるほどね。で、そういうのが求められてないと、こっそりこう国に対抗して、国の秘密を暴こうとしたら、自殺しちゃうっていう。
そうそう。けどさ、仮に考えてみるよ、逆に。
はい、
まあ、これ秘密方法が意味がないって方法の話なんですけど、仮にね、日本がアメリカの大使館登庁してたとしましょうよ、ずっと。
はい。はいはい、
その、なんかそれはなんか、ずるいことだとしまし
ょう。はい。
それに気づいた。それもちろん特定秘密に指定されてる。で、それをたまたまね、まあどこでもいいですよ。読売新聞か朝日新聞かもしれないけど、握って、これ言えばちょっと会社潰されるかもしれないけど、 あのこの事実を言えば、うん、国民は必ず納得するってもう事実にいいとして、うん、じゃあ法律あるからやめとこうかポツポツってはならないでしょ絶対。
ああ
絶対ね、うん、あの相当のリスクを負っても公開するよそんなもん。
そうだよね、
うん、本当にそんな意味のあることがあったら、うんうんうん、
ジャーナリストってこういうことじゃないんですかみたいなデスクでそうそうそうボスとやり取りがありそうだもんね。
だからそんなことすら起きませんよ。
マジ
あんな仕事に携わっててね、うん、あのそういう仕事は誇り持ってないわけがないんだから。
なるほどね、
うん、
ええー、ニュースやでみたいな感じで出したろ出したろってなりますかね。
うん、
うん、確かにね、う
ん、日々ずっとそれやってんだからさ、
うん、
じゃあそいつら全員息子人質取るわけ言うないでしょ、
うん、
無理だよ。
まあね、うん、間違いなくヒットするって分かっててミスミスね目の前の魚を逃すわけないですからね。なるほど。じゃあまあとりあえずはあのぶっちゃけあんまり僕らには影響しないかなっていうところで
今のところはね、将来の、あの僕らの多分子供孫の世代がね、あんな法律をしやがってカスジジイがみたいな平和ボケてんだよとか言われるよ多分。
ああなるほどね。
平和ボケってまさにこれだからね。
うん、
あの平和ボケっていう単語が飛び交うこと自体がまさに平和ボケ。
まあまあまあでもそれはそう思いますけどね。
いやだからさ、あもうこれちょっと前から言いたかったんだけど言っていい、
うんうんうん、
あの平和ボケってあるじゃん、
うん、
あれってさ実際どういう中身かっていうと、うんまあ、日本は今平和だったしか誰も攻めてこないけど、うん、あの中国とかはこんなになんかやってきて、なんか韓国もあんなケンケンしてるじゃないですか、
はいはい、
こんなのは偽の平和だよって言うけど、うんでじゃあお前の考える本物の平和ってなんやねんっていう話で、あのねあの彼らの考える本物の平和は日本がちゃんとビシッと独立してて、
うん、
で他の国にも中国にも韓国にも尊敬されて仲良くて、
うん、
でアメリカともためを張ってね、
うん、
あの
外交できる
一対一男同士として、あのね頭にファンタジーできすぎ
あ、ね、
そんなもんはないから、うんあのねうん、こんなねギリギリねなんかアメリカにはなんかいいように虐げられて、うん、中国に、なんかちょっかい出されてみたいな、
うんうん、
がへだけどまあまあ爆弾落ちてこないよ、
うん、
これが平和だ、
うん、
これこの平和が我慢できないっていうのがね、うん、もう平和ボケそのもの、うん、あのもっと正しい平和をみたいなこと言い出すのは、
うん、
まあまあね平和の中で育つとそうなるんだろうねって思
う、うんじゃあそういう意味で言うとその人たちはよりあの理想の高い平和を求めてるっていう
理想が高いんじゃないの、
うん、
自分に甘いだけ、世の中よく理想が高いという人いるけど、
うん、
じゃあさ、一日中働かないでゴロゴロして暮らしたいっていうのは理想が高いかっていうとさ、
うん、
難易度は高いけど理想高いわけじゃないで
しょ。まあね難易度はね高いね。
だから平和僕もそれと同じで、うん、もう今のこの平和じゃ僕は本当の平和とは思えないよみたいな、
うん、
まあなんかなんていうのあの贅沢品です。
なるほどね、
うん、で、まあ、昔の人はそのバンバン毎日なんか B29 爆弾落としてきてっていうのよりは、
うん、
もう今の方が全然いいって
そ, うです、ね、
それが平和大切やって言うてるでしょ。
あの人たちは長生きできるようにできてるからね、
うん、だからもうなんか中国がケンケンしてるとかどうでもいいんですよ、
うん、
爆弾が落ちてくることはどのぐらいありがたいかと、
うん、
いうのが平和の大切さなんですけど、
うん
まあ、あの平和の大切さ生まれた時からある人は知らないので、
うん、
中国になんか権限されるのは平和と違うとか言うんですよ、うん、
だって今のこの状態を作るために昔の人たちは戦争されてたわけですから。
そうそうそう、
まあおかしいなと思いますけどね、
うん
うん、
まあね、うんま、それは前から言いたかった、
平和ボケ、お前ら平和ボケしてるんじゃないぞって、
うん、平和ボケとか言うてるやつが一番平和ボケしてるから
なるほどね。そういうわけで、
はい、
まあ皆さんもね
秘密には
気をつけてくださいという
国を憂いるラジオ年間52です。今回お送りしました。
T3000 の
年間52歳ニュースでした。
えい